法殿はインターネットでお送りいたします。御言葉と賛美の時間、ジーライトクルーズ。しばらくの間、イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか。ご案内はラジオ牧師早川和夫と、パーソナリティの清水貞子でお送りいたします。
お元気ですか。ラジオ牧師の早川和夫です。11月に入りました。10月は台風が来て、ような各地で大変な被害を受けました。日本の復興のために協力しておられる方々に心よりのエールをお送りします。さて、11月のキリスト教会の催しとして収穫感謝があります。収穫感謝は世界中どこにでも行われるんですが、日本のキリスト教会の多くはアメリカの収穫感謝祭に影響されています。今年は11月28日の木曜日です。その期限については後でお話しすることとして、秋は本格的に深まると本当に美味しい食べ物が増えてきます。清水さんはこの収穫の秋で何が一番好きですか。ちなみに私は柿が大好きです。
皆さん、おかわりありませんでしたか。清水貞子です。そうですね、私も柿は大好きなんですけれども、柿を使った料理っていうのがあるんですけど、先生何かしてらっしゃいますか。
柿を、私はもう生はそのまま食べることが
そうです、それが美味しいです。
なんか済ましていいんですか、なんか細く切って食べたような記憶もあるんですけど、やっぱりそのまま食べるのが大好きで、
あ、そうです
か。特にね、私は硬い柿よりも柔らかいスプーンですくって食べられる柿が大好きで、少しね、それを軽く凍らせて、このスプーンで食べるのが、もうこれはもう一番の贅沢にしてます。
そうですか。私も一回やってでも昔はね、はい、栗とか、はい、ああいうこの女性が好きなもんって嫌いだったんですけれども、
はい、
今はそういったの栗とかお芋とか、そういうものも
すごく好んで、かぼちゃもそうですよね、
かぼちゃも食べるようになったんです、うん、だからやっぱり牡蠣も大好きですけれども、そういうその栗とか、お芋とか、それを好んで食べてますね、かぼちゃとか。
まあ、秋は収穫の秋で、さまざまなね、美味しいものがたくさんとおりますけどもね。果物は柿のほかに何が好きですか。
そうですね、何でもいただけるんですけれども、リンゴは毎日ね食べてるんですが、果物といったら、
ブドウもあります
よね。ブドウね、今年いっぱいもらって、はい、マスカットとからの、なんていうの、もう一つなんか難しいこの頃の名前ですよね、
まあ、たくさんありますよね。
それはこの
昔は巨峰って言って
た、そう
でっかいね、粒の、
そう、それがなんかね、名前が横文字になって、
いろんなあります
よね。その大きいのをもらって、この食べられるのかと思ったけど、なんかもう何日間もかけて美味しくいただくことができて感謝でした。
相当の数でしたね。
ものすごい多かったです、はい、いやーと思って、
贅沢を尽くすというような感じですけどね。そうですね。
だから何でもいただけますけど。
ね、収穫の秋として、さまざまなものをいただけることは神様に感謝ですよね。
本当ですね。もう感謝しながら一粒一粒いただきました。はい、ありがとうございます。そうです。ところで、アメリカでの収穫祭の期限のことを先生先ほど言われてましたけれども、はい、その期限というのはどのようなものなんでしょうか。
少し調べましたので読んでいます。収穫祭の起源として一般に知られているのは、イギリスから現在のマサチューセッツ州のプリマスに宗教的自由を求めて移住してきたピルグリムと呼ばれるクリスチャンの入植者の一団が、アメリカ本土から持ってきた野菜の種を使って耕作を始めましたが、現地の土壌に合わず、その年の冬には作物の収穫ないままに冬を過ごし、多くの餓死者が出ました。しかし年が明け、春になると、近くに住むアメリカ先住民の助けによって土地に合う種をいただき、その年の秋は豊かな収穫を得ることができました。その喜びを神様と原住民への感謝を表すために、1621年の秋に彼らを招いて収穫を祝う宴会を開きました。それが収穫祭の 始まりだと言われています。宴会は3日間続き、入植者の53人と先住民90人が参加しました。ところがこの感謝祭はやがて人々の記憶から忘れられてしまいました。しかしこの感謝祭を復活させたのは第16代アメリカ合衆国大統領エイブラム・リンカーンでした。悲惨な南北戦争の終結後、リンカーン大統領は国内の融和を図り、国家としての決断を取り戻すために感謝祭をアメリカ連邦の休日と定め、収穫祭を奨励しました。この働きかけは功を奏し、感謝祭は単なる大型連休だけでなく、遠く離れた家族親戚が再会して絆を深め合うアメリカの伝統のお祝いとして根付きました。これが感謝祭の経緯です。さてここで今日の最初の一曲をお送りしましょう。渡辺博直牧師で輝く日を仰ぐとき。
渡辺博直牧師で輝く日を仰ぐ時をお送りいたしました。早川先生、今回のお話のテーマは何でしょうか。
今日のお話のテーマは収穫を感謝にします。そこで、聖書の御言葉を読んでくださいませんか。
はい、お読みいたします。新命記16章11節から15節。あなたはあなたの息子娘男女の奴隷、あなたの町囲みのうちにいるレビ人、あなた方のうちの在留異国人、みなし子、やもめとともに、あなたの神、主の前で、あなたの神、主が皆を住まわせるために選ぶ場所で喜びなさい。あなたがエジプトで奴隷であったことを覚え、これらの掟を守り行いなさい。あなたの内場とあなたの酒舟から取り入れが済んだとき、7日間仮硫黄の祭りをしなければならない。この祭りのときにはあなたもあなたの息子娘男女の奴隷、あなたの町囲みのうちにいるレビ人、在留異国人、みなし子、やもめも共に喜びなさい。あなたの神主のために主が選ぶ場所で7日間祭りをしなければならない。あなたの神主があなたのすべての収穫、あなたの手のすべての技を祝福されるからである。あなたは大いに喜びなさい。聖書のお話を聞く前に今日の2曲目をお送りいたしましょう。田中恵子さんのピアノ演奏でギフト。 田中恵子さんの演奏でギフトをお送りいたしました。それでは早川先生に収穫感謝というテーマでお話ししていただきます。
一年で一番嬉しい時は何でしょうか。農耕が主体であった時代は収穫の時が一番の喜びでした。日本では各地で収穫の村祭りが行われ賑やかにお祝いされました。どうして収穫を喜ぶのでしょうか。それは当然なことです。長い間の労苦が報われたからです。例えるならば、受験勉強はつらいものですが、努力して希望の学校に入れたら、その労苦は喜びに変わります。収穫も同じです。努力して田植えをし、暑い日差しの中で草抜きをし、水の調節や大変な世話をしてようやく実りの秋を迎えるのです。その収穫で豊かな収穫を得たならば、その喜びはとても大きいことでしょう。ここで聖書を見ますと、不思議なことに気がつきます。それは収穫の喜びは、働く人だけでなく、貧しい者も弱い者も身分の低い者も皆喜ぶことになっています。収穫はすべての人々が喜ぶのが神様の御心だからです。なぜなら聖書にこう記されているからです。マタイの福音書5章の45節。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも網を降らせてくださるからです。ここで知らなくてはならないことは、収穫はすべての人の喜びとともに、神様への感謝を忘れてはいけないということです。お金さえ出したら、食べ物は何でも買えるわけではありません。網を降らし、太陽を昇らせてくださる神様がおられるからこそ、すべての収穫物が与えられるのです。神様に感謝を捧げることが一番大事なことです。その誠の神様を忘れ、無視していることこそ聖書は罪だというのです。多くの人たちは恩知らずの罪を知らず、好き勝手な人生を送ってきました。その結果、本当の喜びを得ることができず、その代わりにいつも文句ばっかり言っています。もし満たされる人生を得たいと願うならば、聖書はこう言っています。マタイの福音書6章の33節。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられますの御言葉にあるこれらのものとは何でしょう。それは生活に必要なものすべてです。つまり神の国と神の義を求める。つまり天地創造の神様に受け入れられ、神様と和解し、神様を喜ぶならば、収穫の喜びだけでなく、人生の喜びをも得るのだと言っています。そのためにイエス・キリストがこの世に来られました。聖書は言っています。ローマ人の手紙5章11節。私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。人生を豊かにしたいと願っておられる方は、イエス・キリストがこの世に来られた理由をお近くのキリスト教会でぜひぜひ知っていただきたいのです。さらに詳しくお話ししてくださいます。ここで今日の3曲目をお届けしましょう。渡辺博直牧師で、ああ感謝せ。
渡辺弘直牧師で「ああ感謝せん」をお送りいたしました。先生、メッセージありがとうございます。
はい、
この11月の時期収穫祭のこの喜びを本当に先生のお話からやっぱり歴史があるんやなということを知ることができました。
うん、
その喜びを通してですね、やっぱり感謝、一つ一つに感謝、食べられることに感謝して、
うん、
またそれを得られることを感謝して、
うん、
そして毎日神様を中心とした生活を送ることで、素晴らしい神様を知るということができるんやな、またそれを求めるということはさらに私たちの喜びなんやなということを知りました。
そうですね。はい、神様を喜ぶことは単にそのお食事がいただけるという意味ではなく、人生全体に及ぶことですね。私たちは覚えたいと思うんですね。で、一時的な喜びではなくて、生きることの喜びは神様を求めるところからあると、私はそう信じますね。
本当にありがとうございます。ではここで今日の最後の一曲をお送りいたしましょう。鈴木美佐夫さんで緑の野部屋。
鈴木美佐夫さんで緑の野部屋をお送りしました。ここで聖書を朗読していただきます。
聖書を朗読いたします。イザヤ書35節1節から10節。荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる。盛んに花を咲かせ、喜び喜んで歌う。レバノンの栄光とカルメルやシャロンの意向をこれに賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る。弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神を、復讐が、神の報いが来る。神は来てあなた方を救われる。 その時盲人の目は開かれ、耳しいた者の耳は開けられる。その時足苗は鹿のように飛び跳ね、推しの舌は喜び歌う。荒れ地に川が流れるからだ。焼けた血は沢となり、潤いのない血は水の湧くところとなり、ジャッカルの伏したねぐらは足やパピルスの茂みとなる。そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これはあがなわれた者たちのもの。旅人も愚かな者もこれに迷い込むことはない。そこには獅子もおらず、猛獣もそこに上がってこず、そこで出会うこともない。ただあがなわれた者たちがそこに歩む。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、嘆きと悲しみとは逃げる。ここで皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天と地とを作られた神様、今年も収穫の秋を迎えました。この喜びは当然なものではなく、神様からの恵みであることを覚えて感謝します。与え主なる神様と共に喜ぶものとなりますように。そのために傲慢の罪をイエス様によって許してください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回の御言葉のクルーズはいかがでしたか？イエス様からの御言葉は心地よくあなたの心に届いたでしょうか？私も神様からの祝福が皆様の上にありますようにお祈りいたします。さて、この放送は金峰殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金峰殿とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆様のお近くにも金峰殿の協力教会があります。キリスト教会をお探しの方は金峰殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、金峰殿に直接お尋ねください。また何かご感想やご意見ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は12月にお届けする予定です。また金峰殿公式ホームページを開きますと以前の番組も聞くことができます。何度でもお聞きください。スマートフォンからも聞くことができます。ぜひお試しください。
今回の放送はパーソナリティの清水貞子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。